それでは授業を始めます。先週先週じゃない、先々週か、先々週中間試験がありまして、で先週から後半に入ったわけですけども、後半は、まあ、先週も言いましたように、まあ、検索アルゴリズムですね。検索アルゴリズムと、で、年が明けて、まあ、符号化とかですね、圧縮の話をしますと、こういうことです。で、今日は、まあ、ちょっとだけですね、先週の復習をしまして、その後、検索アルゴリズム、先週、KMP の話をしましたけども、KMP だけではありません。もっとたくさんあります。で、もう一つですね、その中から、アルゴリズムを選んで、今日説明をします。ですね。で、その後、なんですかね、ちょっと、毛色の変わったといいますか、発展系の、検索アルゴリズムを一つ紹介するということにしたいと思います。で、今日説明、今日、まあ、メインでですね、説明するのは、ここに、BM って書いてありますけども、ボイヤームーアですね、ボイヤームーアのアルゴリズム、それを説明しますと。で、その後、エイホコラジックという方法を、まあ、説明しますと。こういうことです。で、まあ、先週の、まあ、復習になりますが、全文検索ってどんなもんだよという話を先週しました。で、まあ、授業で、この授業でやります文字列称号ですね。11と言いますか、その場合になって、まあ、照合する方法というのが、まあ、いくつかあります。それ以外にも、例えばウェブ検索ですね。例えば Google なんかが使っている、まあ、方法、Google なんかが使っている方法というか、大量のですね、文章を、素早く、まあ、大量の文章に対して素早く検索を書きたいといったときには、前処理をする必要があるんですけども、前処理を用いた方法ということで、まあ、作品を用いた全文検索というのもありますけども、まあ、これは今回はやりませんということです。で、文字列照合ですね、どういう方法かと言います。まあ、ここら辺は皆さんご存知だろうと思いますので、ささっと飛ばしてしまいますけども、何を文字列照合でですね、何を答えればいいかと言いますと、この対象になります、まあ、文章の中にですね、キーワードが含まれているかどうかというのを、まあ、調べますということです。で、ありますよっていうだけでは、少し不親切ですね、どこにありますよというふうに答えてくれた方がいいということで、まあ普通はですね、どこにありますよというふうに答えるということになります。で、この授業で説明するのはこの4つですよという話をしました。で、先週、シンプルサーチとですね、クヌース・モーリス・プラット法というのを説明をしました。で、今週はボイヤームーア、エイホコラジックというのを説明します。ですね。で、まず、まあ、いろんな、アルゴリズムが、文字列照合にあるんですけども、その、文字列照合、たくさんあるってこと、いろんな種類があるってことは、得て増えてがあるということです。前にも何回か言いましたように、アルゴリズムがたくさんあると、同じタスクに対してですね、アルゴリズムがたくさん消えないで残っているということはどういうことかと言いますと、得て増えてがあるということです。一つだけ覚えていても、まあ、もちろん、解くことは解けますが、そのタスクと解くことは解けますけども、すごく非効率である場合があります。ですね。ですから、まあ、タスクをですね、詳しく見て、 この場合にはどのアルゴリズムを使えばいいかというのを考える必要がありますということです。で、そのためにはですね、アルゴリズムに対して各アルゴリズムに対して、それぞれどういう特徴があるかということを知っていないといけないということになります。で、その特徴をですね、考える上で、一番なんて言いますか、シンプルな方法を最初に考えて、で、それに対して、他の方法はどういう特徴、どういう工夫を持っているかというのを考えるというのが、考えやすいだろうということで、この授業では、最初にシンプルサーチ、誰でも思いつきそうな、方法を最初に説明しました。で、シンプルサーチですね、照合するとどういうふうにことが運んでいくかと言いますと、この色のついている、ここら辺先週説明しましたので、これが何を表しているよというのは今説明しませんけども、横にずらっと並んでいるのが、対象になる文字列だと、文章だというふうに思ってください。で、キーワードとしては ABC、ABA というキーワードだよというのは、ということです。で、シンプルサーチどういうふうに照合していくかと言いますと、左側からですね、順々に、処理を進めていきます。で、照合に失敗したら1文字ずつずらしていくということです。で、シンプルサーチとは言いますが、照合箇所にね、マッチングできてない文字があったとすると、もうそこの時点では照合いくらその後文字を照合しても、一つでも間違っている文字があれば、そこにはキーワードはないということは分かりますので、照合しているときに、違う文字が出てきてしまったら、キーワードと違う文字が出てきてしまったら、その部分のね、照合は終了して1文字ずらすということをします。そうしますと、色がついているですね、黄色とか赤とか色がついている、そういう部分だけを、照合することで、この場合には、照合ができるということになります。で、最初、1文字目はですね、1文字目っていうかな、1文字目からの照合の時には、残念ながらですね、最後の一文字目、最後の一文字を抜かして全部合ってるんですね。照合成功しちゃうんですね。ですから、全部ですね、ABC、AB まで照合できてしまいますので、この場合には、6文字すべて照合するということになりますけども、二文字目って言うんですね、この二文字目から始まる照合の場合には、最初の文字がいきなり、文字列の方は、B ですし、キーワードの方は A で、照合が失敗してしまいますので、もうこの後、いくら照合しても、全部合っていたとしても、ここが間違ってますので、ここの部分にはキーワードがないということがわかりますので、ここで照合をやめるということになります。シンプルサーチといえども、こういう、工夫といいますかね、はしているということになります。ですから、ここを1文字照合して失敗しましたので、1文字ずらしますということです。で、1文字ずらしました。ここでもやっぱり C と A で間違って、照合失敗しますので、また1文字ずらしますということです。で、シンプルサーチは1文字ずつずらしていくという、失敗したらね、失敗、あるいは成功した場合でもですけども、処理が終わったら1文字ずつずらしていくということになります。ね、この場合には、ここにありますように、4文字目から始まる文字列の中にキーワードが含まれていますということが、分かりましたということです。で、シンプルサーチといえども、少し工夫はありますが、工夫はあるんですけども、同じ文字をですね、文字列の中の同じ文字を何回もキーワードと照合しているということが、わかります。 ですね、それがこのスライドになります。照合回数をですね、ここに書いてあります。これは何を表しているかと思いますと、このテキストの2番目の B という文字が、何回照合に利用されたかということを表していますね。最初の1文字目は1回だけなんですけども、あとはですね、2回以上ですね。この場合2回以上、場合によっては3回、照合をしているということになります。もしこれが、1回だけで済むならば、まあ、非常に、照合回数を減らすことができるということがわかります、ね。じゃあ、どうやって減らしましょうかということを、まあ、考えたのが、まあ、これはシンプルさですね、アルゴリズムと。こんなに簡単にできますよ、ということですね。で、まあ、簡単は簡単なんですけども、まあ、少し、工夫が必要だと、ね。同じ文字を何回も照合しているので、それを、何回も照合しています。効率が悪、まあ、効率悪いんですけども、まあ、一番効率が悪い、場合にはどうなるかと言いますと、まあ、極端な例ですけどね、全部 A だった、キーワードも文字列も全部 A だった、同じ文字だったというふうに考えますと、ここにありますように、ここにありますように、照合回数はですね、M×N になってしまう。文字列の長さかける、キーワードの長さ、照合する必要があるとこういうことになります、ね。これだとかなり非効率とこういうことです。もしここがですね、もしここがですね、M 回だけで、照合できるんだったら、まあ、単純に考えてですね、N 倍早い、N 倍早く結果が出力されるとこういうことになります。で、この N っていうのはキーワードの長さですから、キーワードが長くなればなるほど、まあ、この、シンプルサーチとですね、今から説明する KMP っていうのは、差が出てくるということになります。なんだか思う。あ、これだ。順番が、わかんなくなったので、まあ、こういうことですね。で、あれ？あ、違う。間違った。ダメだね。で、まあ、文字列のですね、文字列の中の文字、シンプルサーチの場合には、何回も照合することが必要だったわけですけども、今からって言いますか、先週説明しました KMP、クヌースモーリースプラットフォーっていうのは、まあ、それをですね、その部分で工夫をしているということになります。で、どういう工夫かと言いますと、まあ、ここに書いてありますように、バックトラックの必要がない。バックトラックの必要がないというのは、まあ、一回だけ、各、文字列のですね、各文字に対して、一回だけ照合しますよ、ということです。まあ、それ、どうしてそういうことができるかと言いますと、ここに書いてありますように、文字照合の実行中に、次回の文字照合を考慮しつつ、処理を進めるということです。つまり、照合しているときにですね、この部分、照合したら、この部分はどういう文字が入っているよということを記憶しておくということになりますね。で、この、KMP なんですが、文字列がですね、3つ、文字列っていうかな、名前ね、名前の方ですけども、クヌース・モーリス・プラットフォーというふうな名前になってますが、 この、クヌースっていうのは多分皆さんご存知だろうと思いますが、まあ、コンピューター科学の分野ではですね、非常に有名な、クヌース、ですね、まあ、どういうところで出てくるかといいますと、最近は皆さん1年の時に勉強してるのかどうか知りませんが、テフとかテックっていう何ていうかな、文書作成のソフトがありますよね。使ったことありますというか、授業で やりました。もうやらないのかな。授業でやった、やってない、やってない、やってない。あ、そう、最近はあまり使わないのかな。まあ、クヌースさんは、ドナルド・クヌースという名前ですけども、まあ、有名なところ、いろんな、部分で、計算機科学に貢献してるんですけども、まあ、一つはですね、テフ、まあ、それは、テフ、あるいはテックですね。それは、まあ、計算機科学だけではなくって、他の分野でも、文書作成、文書ですね、文書作成のための、まあ、ソフトを、まあ、作ったということで、まあ、有名です。で、もう一つはですね、こういうふうな、まあ、アルゴリズムに関して非常に、なんて言いますか、まあ、第一人者と、こういう感じですので、まあ、こういう本をですね、出してます。これは、クヌースの、著書の一番最初の、一番最初っていうかな、シリーズになってるんですけども、それの一番最初、一番簡単な、部類の、本なんですけども、まあ、こういう、これから始まります、いくつかのですね、まあ、シリーズ、それを、書いています。ファンダメンタルアルゴリズムに、まあ、原版は、ファンダメンタルアルゴリズムという、名前、です。で、まあ、日本訳もありまして、まあ、これですけども、ちょっと高めの本でありますけども、基本三法という、まあ、そういう、名前の本になっています。アルゴリズムに関してはですね、まあ、いろんな教科書、がありますけども、その中でも何て言いますかね、まあ、非常に有名な本になっています。まあ、皆さんが、持っているアルゴリズムに関係する教科書も、非常に、いい本だろうと思いますけども。まあ、こういうですね、まあ、古典と言っちゃ悪いかもしれないけども、まあ、ここから始まったという意味で、非常に、有名な本でありますので、まあ、本屋さん、あるいは図書館にあればですね、見てもらって、で、興味があれば、買って読んでみたらいいかなと思います。英語の勉強するためにも、原版を、読むというのが、まあ、いいかなという気もします。あるいは、まあ、まあ、英語はともかく、どういうことが書いてあるかというのに興味があるんでしたら、まあ、こちらをですね、見てもらったらいいかなと思います。という、KMP の、クヌースですが、クヌースじゃない、クヌースが作った、KMP 法ですけども、まあ、こういう特徴があります、ということですね。で、先週も説明しましたし、皆さん、アルゴリズムとデータ構造の2で、勉強してます、してますので、まあ、今日は簡単に流しますけども、まあ、こういうですね、先週はこういう、グラフじゃなくて、スライドを見せて、説明をしました。ということです。KMP で、何がミソかと言いますと、まあ、ここにありますですね、ネクスト関数というのがミソであります。ということです。 ここにネクスト関数、ですね、キーワードの各、文字に対して、ネクスト関数というのが決められているわけなんですけども、このネクスト関数というのは、後で、説明することによって、しますが、このネクスト関数を使うことによってですね、照合に失敗した場合、次にどこに、どこを照合するかというのが決めることができますということです。で、シンプルサーチの場合には、シンプルサーチの場合には照合に失敗しましたら一文字、何が何でも一文字ずらす、規則的にですね、どんな場合でも一文字ずらすということになってましたけども、KMP の場合にはそうではなくって、場合によってはこう何文字目から照合しますよ。で、場合によっては何文字目から照合しますよということは決められます。ですので、照合回数を減らすことができるということになります。で、最初、最初から見ていきますが、キーワード最初、シンプルサーチと同じように、最初は1文字目から、照合を始めていきます。こういうことです。で、最初はですね、1文字目からずっと照合していって、6文字目で失敗しましたというのはシンプルサーチと同じです。同じなんですが、この次から違うのね。で、キーワードのですね、6文字目で照合が失敗しましたというので、ここに出てます6文字目、ここですね、6文字目、キーワードの6文字目というに対応しているネクスト関数、3というのを使いますということです。ですので、キーワードのですね、3文字目から、照合を始めますよ、ここからね、照合を始めますよということになります。で、照合を、していきまして、この場合は照合成功するんですね。照合成功しましたので、ネクストのですね、ここの7番目、7って書いてないけども、7番目、2という値を取り出します。こういうことです。ですので、ここですね、キーワードの2文字目から照合しますよ、こういうことをします。で、次に、やっぱりここで照合成功しちゃうね。照合成功しますので、また同じように、ここでですね、2ですね。ネクスト関数を見ますと2になります。だからまた、キーワードの2文字目から照合します。ということです。今度はどうなるかと言いますと、ここでは、照合成功するんですけども、次の文字ですね。キーワードの3文字でないで照合が失敗しましたので、キーワードは C なんですけども、ここだね。文字列の方は X になってますので、ここで照合が失敗します。こういうことです。ね、で、キーワードの3文字目、キーワードの3文字でないで照合が失敗しましたので、ここのネクスト関数のですね、1を見まして、で、キーワードの1文字目から照合を始めます。こういうことをします。で、こういうふうなことをして、照合をしていくということになります。で、ネクスト関数はともかく、ネクスト関数をブラックボックスとしてですね、考えた場合には、KMP というのはこういうふうな感じになります。ただ、照合に、していく、ネクスト関数、次に照合するのをネクスト関数で決めますよ、ということをして、順々に照合していく、というようなプログラムになっています、ということです。ここのところはですね、簡単なんですけども、KMP のミソは、ネクスト関数を決めるところ、ということになります。で、ネクスト関数ですけども、二つの場合について、先週説明をしました、ですね。一つはですね、さっきの例のですね、最初の、照合のところ、6文字目で、最後の文字で、照合が失敗した場合どうなるかということを考えます、ということです。最後はですね、 最後はですね、最後の文字で失敗しましたので、ここに3って出てますよね。3文字ずらすということをしましたということです。なんで3文字ずらすのかということを考えてみます。ここでですね、キーワード ABC、ABA なわけですね。で、ここで間違ったということはどういうことかと言いますと、その前のですね、2つの文字っていうのは、AB だってことが分かっているということですね。だって照合成功してるのもね、ここでね。照合成功してますので、ここで AB っていうのは、前の文字、2つの文字が AB だってことが分かっているということになります。AB っていうのは分かってます。で、この AB っていうのは何を表すかと言いますと、キーワードのですね、前の方の2文字と対応してます。ということです。ですから、ここの部分で、照合しようとしたときにですね、もうすでに、ここの AB というのは、キーワードの最初の2文字でありますので、照合、その部分は照合して、こうしているということが、もうすでに分かっているということになります。が、分かっているというですね。ですので、その部分は飛ばします。2つ文字を、照合する必要がありませんということですので、照合を開始する、文字っていうのが、3文字目、キーワードの3文字目からですよということになります。これが3の意味ということになります。じゃあもう一つの例で、キーワードですね。キーワードですね。照合に成功した場合はどうなるかということですけども、照合に成功した場合には、ABC, ABA ね。で、こういう、文字列を、に、直前で照合が成功したということになります。ということはですね、ここの部分は A であるということが分かっている。A であるということが分かってますので、1文字目はもう、照合する必要がない。ここの部分ですね。ここでは、照合する必要がありませんので、ここはもう照合しないで、B から、2文字目から照合を始めますよ、ということで、ここでは、2文字目から、照合をします。ということで、NEXT 関数に、2というのが書かれているということになります。2つの、NEXT 関数のですね、同質例を見ていきましたけども、それと同じように、この二つと同じように考えれば、一文字目で失敗した場合、二文字目で失敗した場合、それぞれ、ネクスト関数の値を決めることができます。ということですね。はい。で、ネクスト関数、じゃあ、どういうふうにプログラム書けばいいかと言いますと、こんなふうに書きますよ、ということです。で、この NEXT 関数を、NEXT 関数ですかね。NEXT 関数を使って、KNP を、KNP でどのくらい、照合回数が減らせるかと言いますと、NEXT 関数を、得るための時間と、計算量というのは、置いといて、もうできているものだとして考えますと、KMP の場合にはですね、それぞれ、文字列のですね、各文字に対して1回しか照合してませんので、M 回ということになります。計算量ですね、照合回数がですね。それに対してシンプルサーチっていうのは、オーダーという意味でありますけども、m×n ということになります。ですから、 まあ、こういうふうにしてみますとですね、まあ、シンプルサーチの代わりに AKMP を使うことによってかなり消耗時間を短縮させることができるということになります。皆さん、これから先ですね、文字列の照合なんかを、プログラムを書く場合が出てくるかもしれませんけども、本当に、わずかなですね、データに対して、わずかなデータに対して、しかも、それほど時間的にですね、余裕が、時間的に余裕があると。時間的にっていうのは、ユーザーがですね、利用するときに、待っててくれると。ある程度ね、ある程度は待っててくれるというふうな場合には、まあ、シンプルサーチでいいのかもしれませんけども、そうではなくって、扱うデータが多いという場合、あるいは、まあ、ユーザーがせっかちだと。ね。まあ、そういう場合には、シンプルサーチを使っているとですね、怒られます。で、シンプルサーチを使うので、時間がかかるから、早い計算機を用意しました。で、何億円ですというふうになりますとですね、誰も買ってくれない。高い、計算機にお金をかけてしまって、自分のですね、使ったアルゴリズムのせいで時間がかかる、時間がかかるのを、まあ、抑えるためにですね、その時間を抑えるために、高い計算機を買わせるということになりますと、お客さん買ってくれないですね。ですので、まあ、早い計算機なら、まあ、早く、まあ、シンプルサーチもかなり早くなることは なるんでしょうけども、まあ、それよりは、ちょっとの手間をかけてですね、例えばこういう KMP とかですね、今から説明します BM アルゴリズム、まあ、そういうのをちょちょっと書いてしまえばですね、劇的に早い照合システムというのができます。それですので、高い計算機を買わせなくて済みますので、ユーザーも、ハッピーですし、皆さんが勤めている会社もお客さんが喜んで買ってくれるということでハッピーになるということになります。それですので、アルゴリズムの選択っていうのは非常に重要ですので、まあ、時と場合によってですね、アルゴリズムを選択するようにしてください。で、今、話が出てきましたボイヤムアの方法ですけども、このボイヤムアの方法もかなりシンプルサーチに比べてですね、強力です。で、どういう特徴があるかと言いますと、なんとですね、このボイヤムは、キーワードの末尾から、照合を行います。ね、で、キーワードの末尾と、照合したテキストの文字をですね、覚えておきます。で、その文字とキーワードの文字が一致するまでキーワードをずらす、そういう作業をします。で、まあ、下に書いてありますが、このボリューム1の方法ですね、ここに、一つだけ書いてありますが、情報処理技術者試験でも何回か出ているようです。文字列照合の、問題が出る場合にはですね、大体このボイヤムアがよく使われるかな、という気がします。で、文字列照合のですね、問題って結構出ますので、こういうのを、覚えておくとですね、情報処理技術者試験でこういう問題が出たときに、ささっと、回答ができるということになります。で、ボイヤムはどういう方法、どういうふうに処理していくかというのを、まあ、例によって、この例で、説明をします。ね。 こういうふうなスライドで説明をします。KMP あるいはシンプルサーチと同じように、テキストがですね、横にずらーっと並んでます。こういうことです。シンプルサーチ、KMP と同じ、文字列、キーワードを使っています。で、キーワードはそこにありますように、ABCABA というのを使いますね。で、さっきのスライドにありましたように、ボリュームはですね、後ろから、照合します。シンプルサーチとか、後ろっていうのは、キーワードの場所を決め、照合場所を決めてですね、そこで、キーワードの、この場合には6文字ありますので、6文字目から照合を始めるということになります。シンプルサーチとか KMP は1文字目からですね、照合していったんですけども、この場合には、BM の場合には、後ろの方から、照合を始めます。で、この場合はですね、いきなり失敗するんですね。この場合だけということになりますが、この場合には、6文字目から照合しようとすると、キーワードは A ですけども、テキストは、文字列はですね、C なんですね。ですから、いきなり失敗します。こういうことです。ここで、いきなり失敗します。ですね。失敗したらどうするかと言いますとですね、今度はですね、BM の場合には、ここにありますように、スキップ関数っていうのをですね、最初に用意しておきます。で、このスキップ関数によって、次のですね、処理を決めていきます。こういうことです。で、ここの吹き出しに書いてありますように、どういうことをやるかと言いますと、テキストの6文字目がですね、A でなくって C だったということですね。ですので、この場合にはどうするか、キーワードの中ですね、文字列マイナス1から見て、最初に見つかる C を、テキストの 6文字目に合わせて、照合を再開する。こういう作業をします。こういうことですね。キーワード、C を見つけますということです。で、ここね、ここが0文字目ですね。一番最後から見て、6、0文字目、1文字目、2文字目、3文字目と、3文字目で、C、調合に失敗しました。C が出てきましたので、3文字右にシフトします。こういうことをします。ね、C で間違ったので、3文字ですね。キーワードの後ろから見て、1、2、3文字目という、ここの、C がですね、3文字目ですので、3文字右にシフトしますということになります。で、スキップ関数はですね、それを決めているということになります。間違った文字、照合に失敗した文字が C だった場合には、3となってますので、3文字右にシフトします。ということをします、ね。で、こういうふうに3文字、シフトしました。ということになります。で、3文字シフトした後ですね、次にどういうことをやるかと言いますと、ボリュームはですので、後ろから照合していきます。ね、ここにキーワードを持ってきて、で、後ろから照合します。A OK、B OK、A OK、C OK、B OK、A OK と。こういうふうに、照合が、ここではですね、照合に成功した。照合に成功しましたので、ここで、全部丸で、文字列としても照合が成功したということで、ハットマークというか、二重丸のつもりで、ここに書いたんですけど、こういうふうにします。なります。こういうことです。で、照合に成功しましたので、次に何をやるかと言いますと、ここでですね、キーワードの、テキストの9文字目が、A であったということですね。9文字目が、照合に、で、ここね、 A だったということですね。で、この場合には、T の中でですね、また同じ、末尾マイナス1からですから、ここから数えてね、ここから見て、で最初に見つかる A を、テキストの 9文字目に合わせて消耗を開始します。何文字右にずらすかというのも、まあ、ここで、考えますということです。で、考えた結果はここのステップ関数に出てますので、それを見ればいいわけなんですけども、まあ、ここで見てみましょうか。A ですね。A っていうのは、末尾から見るんではなくって、この隣から見ます。で、ここで見ますと、1文字目、2文字目ということですね。2文字目にありますので、A は2文字目だということで、スキップ関数が2になっています。ですから、2文字右にシフトします。ということをします、ね。そうします。そうしますと、6文字目から 6文字目にキーワードの最初の文字が来るようにセットします、ということですね。で、照合はどこから始めるかと言いますと、ここに合わせた時の一番最後、キーワードの最後の文字からですので、11番目の文字 A から、ここから照合をします。ここから照合するんですけども、この場合はですね、この場合に限ってですけども、キーワードの方は A ですが、文字列の、ここの文字は、C になっていますので、照合失敗するんですね、いきなりね。いきなり照合失敗しますので、ここで、ここの部分の、照合は、まあ、失敗ということで終わりになります。ということです。で、ここでですね、ここで、やっぱり C で失敗したんですね。キーワード、文字列としては、C で失敗しましたので、一番最初の、処理と同じように、3文字右にシフトするということをします。3文字右にシフトしますので、まあ、こういう、ここですね。こういうふうな、部分に、キーワードを持ってきて、それぞれ照合をします。そうしますとですね、キーワードの頭が9文字目ですね。テキストの9文字目に合わせられます。で、どこから照合するかと言いますと、この場合には14番目の文字ですかね。14番目の文字から照合していきます。この場合には、まあ、シンプルサーチとか、KMP で見てきたように、9文字目から始まる文字で、キーワード照合できちゃうんですね。ですから、まあ、一つ一つ照合していきました。全部合いましたよ、ということになりました。ね、全部合いましたので、さっきと同じように、2文字、右にずらします、ということですね。ここと同じですね。ここと同じように、2文字右にずらします、ということをします。で、2文字右にずらすとですね、ここになります、ということですね。ここの部分から始めます。11番目に、キーワードの1文字目が入るよ、来るように、キーワードをずらします。で、ここで、面白いことが、あります、ね。照合、ここの部分ですね。一番後ろから照合します。一番後ろから照合するんですけども、ここはですね、16番目の文字ですね。テキストの16番目の文字と、キーワードの ABCABA の A ですね。ここの部分を照合しようとします。そうするとですね、照合に失敗します。いきなり照合に失敗します。照合に失敗するんですけども、その文字がですね、X なんですね。この X っていうのは、キーワードのどこにも入ってませんよね。AB、キーワードに、を構成するのは ABC しかないですね。この X っていうのはキーワードに含まれていません。キーワードに含まれてないっていうことはどういうことかと言いますと、ここの部分にですね、 ここにかか、キーワードがかかるような、調合をしても、調合に失敗するのが目に見えてるんですね。だってもう、キーワードに含まれてないんだもん、この X って。だからここの部分ですね。例えば、ここで調合しようが、ここで調合しようが、ここで調合しようが、X っていうのは、キーワードに含まれてない、いませんので、ここ、いくらですね、一生懸命し、照合しようと思ってもですね、ここの X が、含まれる範囲で照合しようとする、しても、照合に失敗する、それが決定しているということになります。ですので、BM 法でどういうことをやるかと言いますと、ここのスキップ関数を見るとですね、ABC、これは ABC というのは何かと言いますと、キーワードに含まれている文字ということになります。で、キーワードに含まれている文字の場合には、こういうふうにですね、2、1、3というか、ここの、まあ、比較的少ない文字を、右にシフトするわけなんですけども、それ以外の文字ですね、キーワードに含まれてない文字があったならば、キーワードの長さ分だけずらします、ということをやります。まあ、当たり前ですよね。ここの、部分では、照合に失敗するのは分かってますので、もうここの部分はもう、避けて、この後から照合を始めましょうということです。それが、ここの上記以外の文字、6という意味です。こういうことをしていきますと、このですね、ミニシフトっていうのがですね、どんどん進んでいくということが、わかるかなと思います。シンプルサーチの場合には、照合に失敗したら1文字ずらすということをしてたわけなんですけども、この BM アルゴリズムの場合には、もし、テキストの中にですね、キーワードに含まれてない文字があったならば、キーワードの長さ分だけずらすことができるということになります。じゃあ、今、まあ、説明しちゃいましたけども、スキップ関数ってどういうふうに考えるかと言いますと、まあ、このスライドで、説明ができます。こういうことですね。このスキップ関数ってのはですね、何を見てるかと言いますと、テキストの文字列の中のですね、照合文字、これがキーワードの末尾から何文字目にあるかというのを見ていきます。見ていますということです。もし A の場合にはですね、後ろから見て2文字目でありましたので、まあ、さっきの例でありましたよね。2文字スキップしますということをします。そうしますと、まあ、今までここで照合してたのが、2文字、スキップしまできますよということになります。じゃあ B の場合にはどうか、B の場合にはどうかと言いますと、1文字目ですね。末尾マイナス1から、調べていきます。1文字目で、B が見つかりましたので、1文字スキップするということになります。じゃあ C が出てきた場合にはどうかと言いますと、C が出てきた場合にはどうかと言いますと、ここの、キーワードのですね、末尾から1文字、末尾引く1文字目からですね、まあ、C を探していく、前の方に C を探していくわけなんですけども、3文字目にありましたということで、3文字、スキップするということになります。こういうことです。で、さっき言いましたように、X では、照合に失敗した場合には、どうなるかと言いますと、キーワードにですね、X という文字がありませんので、キーワードの分だけ、キーワードの長さ分だけ、スキップすることができるということになります。だから、ここに6って書いてあるんですね。キーワードの長さ分だけ、つまり6文字、スキップすることができます。こういうことです。 で、この BM アルゴリズムのですね、スキップ関数、重要なことは、キーは、KMP と同じようにですね、キーワードが決まれば、このスキップ関数っていうのも決めることができます。KMP の場合にも、キーワードが決まれば、そのキーワードを見て、それで NEXT 関数というのを計算することができたわけなんですけども、つまり文字列は何でもよくって、キーワードが決まれば、スキップ関数っていうのは決められる。だから、最初にですね、スキップ関数っていうのを、NEXT 関数、あるいはこのスキップ関数っていうのを、まあ、計算することができ、一回だけね、一回だけ計算、計算するだけで、このスキップ関数、あるいはネクスト関数を得ることができるということになります。ですから、最初の一回だけですから、それほど計算量としては負担にならないですね。で、実際の照合の時にはシンプルサーチに比べますと、こういうふうな工夫がありますので、かなり照合回数を減らすことができる、つまり照合時間を短縮することができるということになります。で、文字列、BM のですね、文字列照合、まあ、プログラムで書きますと、疑似コードで書きますと、まあ、こんな風になりますということですね。で、まあ、これはスキップ関数をですね、ここで書いてありますように、まあ、関数化してしまって、まあ、あるもんだとして使ってますけども、まあ、スキップ関数っていうのは、まあ、こんな風に書くことができます。まあ、こういう風に書けば、まあ、スキップ関数ができます。これを組み合わせれば、BM アルゴリズムのプログラムができるということになります。で、今、説明してきました、BM アルゴリズムですけども、まあ、照合方法の、説明から、わかりますように、最良の場合には、最良っていうのは どういう意味かと言いますと、キーワードに含まれる文字が、テキストに、なかった場合ですね。なんかちょっと変な言い方だな。テキストに含まれている文字の中にですね、キーワードに含まれている文字が、なかった場合ですね。そういう場合には、一回照合して、で、キーワードの長さ分だけ、もうすぐにずらすことができますので、で、また一回照合して、キーワードの長さ分だけ、ずらすことができますので、テキストの長さは M で、キーワードの、長さを N としますとですね、まあ、照合回数、M をですね、N で割った回数だけ、照合すればいいということになります。劇的に減らすことができますね。まあ、この、まあ、ここに、式が書いてある、式って言いますけど、条件が書いてありますけども、まあ、こういう場合ですね。テキストの文字とですね、キーワードの文字が、一つもですね、合ってない場合、ね、テキストにもある、キーワードにもある、そういう文字がなかった場合、そういう場合には、いきなり、キーワードの長さ分だけ、スキップすることができますので、N 分のですね、N 分の M と こういうふうな、消耗回数に、まあ、消耗回数を減らすことができます。ということですね。ただし、大量の場合はそうなんですけども、最悪の場合には、シンプルサーチと同じになっちゃいます。最悪の場合には M×N 回、ということになります。ね、まあ、どういう場合か、これもやっぱり非常に、特殊な例ですけども、テキストの文字とキーワードの文字が、一致してしまっている場合ですね。まあ、さっきと同じですね。シンプルサーチの最悪の場合という場合と同じ場合ですけども、その場合には M×N 回消耗しなくてはいけませんので、まあせっかく BM を使ったけども、シンプルサーチですね。ほとんど変わらなかった。まあ、言ってみれば、スキップ関数を、実行した分だけ、BM の方が遅くなっちゃったということになりますね。で、まあそういうふうにですね、データによって、BM アルゴリズム、が、有利な場合とですね、不利な場合というのがあります。どういう場合が有利なのか、どういう場合が不利なのかというのを、まあ、ちょっと考えてみましょうか。有利な場合じゃなくて、例えば、キーワードが長い場合どうだろうか、ということなんですけども、まあ、キーワードが長い、つまり、キーワードが長いという場合にはですね、キーワードに含まれてない文字があった場合には、その分だけ、シフトすることができます。こういうことですね。シフト、スキップすることができます。ですので、キーワードに含まれてない文字がですね、テキストに、出現したときには、まあ、キーの長さだけスキップすることができますので、まあ、高速になりますよ、ということですね。まあ、いろんな条件がありますので、必ず効果っていうとそうでもありませんが、まあ、こういうことですね。じゃあ、文字の種類が多くなった場合にはどうだろうか。今まで説明してきたんですね。例ですと、まあ、キーワードは ABC、3文字しか出てきませんでした。で、テキストの文字もですね、確か ABC と X くらいしか出てこなかったですね。4文字かな。ですので、まあ、普通のですね、アルファベット、アルファベットは、まあ、そんなに多くないんです。多くないんですけども、例えば、日本語の場合にはですね、漢字なんか考えますと、非常に多いですよね。まあ、そういった場合にどうなるか、と言いますと、文字の種類がですね、少ないほど遅くなるんですね。早くなる、多くなりますと、まあ、さっきも言いましたように、キーワードに含まれてない文字が、出てくる可能性が多いので、シフト、キーワードの長さ分だけシフトしていく回数が増えると考えられますので、早くなる。逆に、まあ、ここに書いてありますように、文字のですね、種類が少ないと、テキストの中のですね、文字が、キーの中に、キーワードの中に、現れる確率が高くなるというふうに、考えられる、と思いますので、まあ、そういった場合には遅くなりますよ、ということになります。まあ、極端な例はこれだよね。極端な例は、テキストの文字と、キーワードの文字が、1文字しかな、1文字、A しかなくって、そういった場合には、まあ、最悪の場合、シンプルサーチと同じ、消耗回数になっちゃいますよ、ということになります。まあ、こういうふうに、BM に限らずですね、どういうデータに対して、照合するかによってですね、得て増えてがあります。まあ、そういう、得て増えてを、よく考えた上で、まあ、あるあるアルゴリズムを、選択する必要があります。こういうことになります。 以上が、BM ですね。BM アルゴリズムのところでしたけども、今までに、称号でですね、シンプルサーチと KMP と BM アルゴリズム、この3つを説明しましたけども、何か質問あります？まあ、いいかな。じゃあ、もう一つの、称号、アルゴリズムを説明します。このアルゴリズムは、このアルゴリズムは、今までのですね、称号とちょっと違います。何が違うかと言いますと、シンプルサーチもですね、KMP も BM も、説明ではですね、キーワード一つに対して、キーワード一つに対して、称号を考えてきました。ですけども、キーワードが一つっていうのは、皆さんが、ウェブ検索を、することを考えてもらえばわかりますように、まあ、特殊な例、かもしれないですね。皆さん、ウェブ検索をするときに、キーワード1文字入力する、まあ、そういう場合もあるだろうと思いますけども、まあ、複数のキーワードを使って、検索するってことも多いだろうと思います。まあ、で、BM も、KMP も、別に、複数のキーワードに対して、キーワードになったら、できないという意味ではありませんけども、各キーワードに対して別々に処理をするという必要があります。ね、まず、そうにしますと、キーワードが増えてきますと、そのキーワード分だけ、例えば、キーワードが、2つあれば、2倍の分のですね、称号が必要になってくるということになります。それだとどう考えても非効率ですので、その辺を工夫しましょうというのが今から説明します、エイホコラジックの方法ということになります。あれ？なんでバグ？あ、そうだね。なんでこんなに、まあ、ここは、説明しましたので。で、エイホコラジックの、説明をします。ね、なんでも。で、エイホコラジックっていうのはですね、さっき言いましたように、文書中から複数のキーワードを、検索するための手法です。今までは、一つのキーワードを検索しました。シンプルサーチ、KMP、BM、一つに限って考えてきましたけども、複数のキーワードを検索します。ということです。で、テキストのですね、照合するときにですね、バックトラックすることなく、一回操作することで、複数のキーワードを同時に検出することができます。ということです。で、ここの文を見たときに何か思い出しませんか？なんか似たようなことをやったな、というふうに、デジャブじゃないんですけども、思い出した人もいるかなと思いますけども、この A4 コラジックっていうのは、KMP をですね、複数のキーワード版というふうに、考えてもらえばいいかなと思います。ね、非常に似たっていうかな、複数というので、違いますけども、KMP と似たような、考え方をしています。で、ですね、エイホコラジックを説明するときにですね、3種類の関数を使いますので、その3種類について、まずは説明をしていきます。で、3種類っていうのはですね、 Go to 関数、Failure 関数、Output 関数、この3つですね。Go to 関数っていうのは、皆さんが、前期に勉強してきたような、ものを使って、説明をします、ね。Failure 関数っていうのはですね、KMP の NEXT 関数みたいなものというふうに考えてもらえばいいかなと思います。で、アウトプット関数っていうのは、まあ、答え、アウトプットっていう名前からわかりますように、まあ、答えをですね、表示するときに使います。答えを表示するときに使うんですけども、今までのですね、称号ですと、キーワードが一つしかありませんでしたので、見つかったよっていうふうに言えば、今考えているキーワードが見つかったということでわかるわけなんですけども、A フォコラジックの場合には複数のキーワードを対象にしてますので、どのキーワードが見つかったよと、ここの場所でどこのキーワードが見つかったよというふうなことを言わないとわかんないですね。ですから、どのキーワードが見つか、どこで見つかったよということを、まあ、調べるための関数が、アウトプット関数ということになります。じゃあ、一つ一つ関数を見ていきましょうか。一つ、もう、ここに書いてあります。go to 関数、failure 関数、output 関数と書いてありますけど、まあ、こういうことです。今、喋ってしまいましたけども、go to 関数は、ある状態で、文字 X が、入力されたときに遷移する状態ということですね。こういう説明で、どういうことなのかな、どういう関数かな、というふうに、多分皆さん、分かったかと思いますが、前期のオートマトンと言語をやりましたよね。それの状態遷移関数、それを使います。こういうことです。で、フェイラー関数っていうのは、まあ、さっき言いましたように、KMP の NEXT 関数と同じような使い方をします。称号に失敗したときに、どこに、処理を移せばいいか、それを前もって調べるということになります。アウトプット関数というのはさっき言いましたように、まあ、キーワード、複数のキーワードについて調べますので、どこで、どのキーワードが見つかりましたよということを、まあ、表示する、まあ、そういう関数ということになります。じゃあ、まあ、一つ一つ見ていきますね。go to 関数っていうのは、まあ、今言いましたように、前期で勉強しました、オートマトンですね。オートマトンの状態遷移関数みたいな形をしています。で、どういうふうに使うかと言いますと、まあ、これ、まあ、キーワード、一も、KMP とかですね、BM に対応するとしますと、これは、まあ、キーワード、ABC、ABA のキーワードに対応します。で、状態遷移関数ですので、まあ、これに対して、データが流れてきます。そのデータは、想像がつくかと思いますけども、対象となる文字です、ね、テキストということになります。その文字列を1文字ずつ読み込んで、それで、この状態遷移関数、状態遷移ですね、の中を遷移していく。状態遷移の中を遷移していくということを考えます。で、ここに、なんか書いてありますけども、ここから、まあ、処理を始めますということですね。キーワードの先頭はここにあります。こういうことです。あ、前もって言っとくの忘れましたが、今考えますとですね、キーワードは、ここの AB と BC と BAB と D と ABCDE と この2、4、5、5つ、5つのキーワードを一遍にと照合します。こういうことを考えます。そういう場合には、こういう GoTo 関数を作る必要があります。こういうことです。まあ、どういうふうに作るかというのはですね、まあ、後でお話しすることにして、まあ、これがあったとしてですね、どういうふうに処理をするかというのをこの後説明していきます。で、状態遷移関数ですので、まあ、入力があったときに、まあ、それぞれですね、遷移していくわけなんですけども、例えば、ここに今います。ここの状態にいます、ね、で A が入力されたら、ここの状態に遷移します。次に B が入力されたらここの状態、次に C が入力されたら、ここの状態、ということになります。じゃあ最初にですね、X っていう文字が入力されたらどうかと言いますと、まあ、ここにありますように、これ、ABD と書いてありますけども、 ABD でこれ NOT の意味ですね。ですので ABD 以外の文字が、ここの状態で来ましたら、ここのループを通ってですね、また同じ状態に戻りますよ、初期状態に戻りますよ、こういうことを表しています。それ以外は前期のですね、オートマトンと言語で、説明した、状態遷移図と同じ、いうふうになります。あと、フィーラー関数とですね、アウトプット関数っていうのがありますけども、フェイリア関数ってのは、さっきも言いましたように、GoTo 関数を見て、GoTo 関数で状態遷移図ですよね、でしたよね。その状態遷移図を遷移しながら、まあ、入力を、受け取っていくわけなんですけども、ここでね、最初に A が入力された、B が入力された、まあ、ここに出るんです。ここでですね、C が入力されれば、C が入力されれば、ここの8って書いてある状態に遷移するってことはわかると思うんですけども、例えば、ここでですね、もう一回 A が入力されたといった場合にどうする、どうなるかと。行き場がないですよね。行き場がない時にはどうするか、フェイラー関数というのを見ます。フェイラー関数を見て、2のところで、まあ、照合に失敗しましたと、こういうことですね。照合に失敗したので、どこに移ればいいかというのは、フェイラー関数を見ます。こういうことになります。ここで、例えばここの2番のところですね。照合に失敗した場合には、2番のところで照合に失敗した場合には、3って書いてますね。ですので、GoTo 関数の3って書いてある状態に遷移します。そういうことをこのフェイラー関数は意味しています。3ってどこだったかと言いますと、ここです。ね、つまりこれ何してるかと言いますと、今ここにいたんだよね。C に、あ、C じゃなくて、2番目にいて、それで、ここに行こうとしたんだけども、照合に失敗しましたということです。照合に失敗したんですけども、いつもここのいきなりですね、ここの最初のキーワードの最初から、調べていくんでは脳がない、シンプルサーチと同じになってしまいます。で、この A フォーコラジックっていうのは、KMP を、KMP の、複数のキーワード版だよという話をしました。複数のキーワード版ということは、つまりどういうことかと言いますと、前の方のですね、文字列を覚えておいて、それで、それに応じて、場所、調合場所って言うんですね、それを決めるということが考えられています。ということです。ここで、調合に失敗したということは、つまり、その前の文字は B だったってことを表しています。B だったってことは、が使えますので、ここのですね、最初のキーワードから B を読み込んだ、その後の、状態から、処理を進めることができますよということです。その、情報を持つために、フェイラー関数と。ここのフェイラー関数というのは、できているということになります。今、状態2の時にですね、失敗した場合には、どこに遷移するかというのを、見ていきましたけれども、各状態に対して1から10までやりましたけども、そこで失敗した場合にはどこに遷移を打てばいいかというのは、このフェイラー関数に書いてあります。こういうことです。で、フェイラー関数、まあ、これを見ればどこに飛べばいいかというのは分かるんですけども、このフェイラー関数の作り方というのは、まあ、後でかな、まあ、来週というか次回説明することになります。で、もう一つアウトプット関数っていうのがありましたですね。このアウトプット関数は、まあ、何回も言いましたように、キーワードがですね、見つかった場合に、どこの、GoTo 関数のですね、どこの状態に来たら、どこの、何のキーワードが見つかったことになるかというのをあらかじめ調べておくということになります。ここに、2,4,6,7,8,9,10 というふうに書いてありますけれども、これは、それぞれの状態ということになります。で、2の状態ですと、AB というキーワードが見つかりましたよ。2の状態に移ったということは、AB というキーワードが見つかりましたよということになります。ちょっと前に戻ってですね、2の状態ですね。2の状態っていうのを見てきます。そうしますと、2の状態に来たということは、その前の文字列が AB だったということになります。で、AB っていうのはですね、ここにありますように、キーワードのですね、1番目のキーワードに AB というのがあります。で、この AB というキーワードが、ここの2に来た場合には見つかったということになりますので、2に来たら AB というのが見つかりましたよというのをあらかじめアウトプット関数で調べておくということになりますね。あ、これです。以下同じように、各状態に対して、まあ、こういうふうなアウトプット関数が、決められます。こういうことです。6の場合、ちょっと見てみましょうか。6の場合には、BAB と AB というキーワードが2つ、見つかります。見つかりました。こういうことです。6ですね。6ってのは、ここにあります。こういうことです。ですね。ですから、6に来るためには、BAB という、キーワード、BAB という文字列があったということになりますね。で、キーワードを見ていきますと、あれ ?BAB って2です。あ、あった。これだね。BAB ってありますね。 BAB というキーワードがあります。それと同時に、ここの3番目から始まるんですね。3番目の、状態から始まります、ここの AB。これもキーワードに含まれていますので、ここの6に来たということは BAB というキーワードも見つかったし、同時に AB というキーワードも見つかりましたよ、ということがわかる、ということになります。まあ、こういうふうな、3つのですね、Go to 関数、Failure 関数、Output 関数、これを使って、複数のキーワードを、複数のキーワードを同時に、照合するというのが、AFOCOLAGIC の方法ということになります。で、AFOCOLAGIC っていうのは、多分皆さん、どうかな、最近、渡辺先生がどういう、教科書を使ってるか、聞いてないんですが、コンパイラーの話なんか、あるいは、文字列照合の話とかですね、まあそういう、あるいは、元、エホさんって、いろんなことで活躍してますので、アーキテクチャーでも、本出してるかと思いますけども、AFOCOLAGIC というのは、まあ、人の名前です。その中の、AFO さんというのは、やっぱり計算機科学では非常に有名な人で、コンパイラーの話とかですね、まあ、そういう、話をすると必ず出てくる、有名な、方です。で、皆さん使ったことないかもしれませんけども、ですね、オークっていう、スクリプト言語があります。オークって言いますけども、AWK か。AWK って書くんですね。AWK の、A っていうのは、AFO さんの、A を取っています。で、ちなみに言いますと、K というのは、最後の K というのは、まあ、C 言語のですね、有名な、プログラミング言語 C という、バイブルみたいな、C 言語のバイブルみたいな、本がありますけども、それを書いた人、ブライアン・カーニハン、あと、デニス・リッチーですかね。デニス・リッチーという二人が書いてますけども、まあ、その二人が、プログラミング言語 C というのを書いてます。で、ブライアン・カーニハンの方は、他にもいろんな本を書いてましてですね、本を持ってきましたが、プログラミングのですね、本を、いくつも書いてます。どのプログラミング言語に対してというわけではないんですけども、まあ、書き方ですね。どういうふうに書くと、後々、読みやすいプログラムになるか、プログラミング言語によらない、そういう、書き方のですね、まあ、教科書を何冊か出してます。ソフトウェア、作法、ソフトウェア技法。昔、1980年代くらいですね、ソフトウェア技法とかソフトウェア作法というのは出てます。で、最近ですと、まあ、ここのですね、プログラミング技法と、まあ、作法とか、技法もあるんですけども、まあ、そういう、本を出しています。プログラミングを、他の授業でも、推薦されたかと思いますけども、まあ、こういうの、結構重要な本だろうと思いますので、どういう本なのかというのを、見といた方が、で、必要ならば、買った方がいいかなと思います。それでは、今日時間になりましたので、これで、授業終わります。